今年シドニーでいつもと違ったイベントなどはあるんでしょうか。
そうですね、今年はもっとフェスティバル的に映画以外のイベントをたくさん用意しましたので、はい、一般の方々に参加していただきたいと思っています。
例えばどんなイベントがあるんですか。
そうですね、例えば今年はシドニーで あのオープニングレセプションの初めて一般の方々にオープンになってますので、
はい、
その海よりもまだ深くの映画チケットを見せれば入ることができます。
そうなんですね。他にはどんなイベントがあるんですか。
そうですね、去年初めてコスプレコンテストみたいなものを開いたので、はい、今年は一日中 のコスプレデーという、あと音楽とかもライブで映画館にライブや音楽とかも用意しております。それはすでに19日土曜日です、はい、土曜日になります。
このライブの音楽があるのが19日なんですね。
はい。
このコスプレデーというのはいつになるんでしょうか。
はい、同じ日の19日になります。はい、
このコスプレでどんな風に始まるんでしょうか。
そうですね、11時半に暗殺教室卒業園の時にオンラインで行われたコスプレコンテスト、コンペティション の、
はい、
優秀者さ発表します。優秀者とか
で、そうなんですね、
はい、今もジャパニーズフィルムフェスティバルのフェイスブックページに見れるので、ぜひチェックしてください。いろんな面白いコスプレがあります。
もうその応募は締め切りが過ぎてしまってますでしょうか。
はい、締め切りはオーバーなんですけども、なんかもちろんみんな普通にコスプレって言ってるじゃないですか。こうやってコスプレのままでなんか来ていただきたいと思っています。
なるほど、その日はもう映画もそのコスプレ姿で見ることができるということですね。
はい、
お酒のテイスティングがあると聞いたんですけれども。
あ、はい、そうです。はい、今年ドキュメンタリーが2つありまして、1つは築地ワンダーランドという、もう1つは乾杯というお酒についての話なので、それとともになんか酒テイスティングイベントを用意しました。
ああ、なるほど。
はい、
マーガレットさん、非常に日本語がお上手ですけれども、日本映画祭をコーディネートすることになったいきさつというか理由というのは何かあるんでしょうか。
そうですね、実はもともとはジャパンファンデーションで勤めたくて、2年前こうアート&カルチャー文化芸術のプログラム募集中という、
うん、
オンラインで見たらすぐ応募して、多分最初はギャラリーとかそういう関係の仕事を担当することになると思ったら、オフィスについてなんか好みまさすみさん、多分いろんな方になんか知られている好みさんと会って、はい、実はこの文化芸術事業部は映画祭に強いから集中してもらいたいと言われました。で、
そうなん
ですね、映
画
も好きなので、うん、全然問題ないでした。
じゃあちょっとびっくりなスタートだったんですね。
はい、そうですね、はい、あれあの映画祭みたいな感じ。
あ、でも今回担当するの 何回目、最初ですか。
あ、2回目です。去年は最初でした。はい、
あ、なるほど。実際どうですか、日本映画祭の裏方にオーガナイズしてみて。
はい、すごい楽しいです。はい、なんかすごく小さいチームなんですけども、
はい、
みんながすごい生き生きしてなんかワクワクしながらオーガナイズできると思う、うん、感じてます。
うん、はい、どのくらいのスタッフでこのフィルムフェスティバルをコーディネートするんですか。
はい、文化芸術、そのアート&カルチャーのチームで、はい、フルタイムのコーディネーターは2人、私ともう1人の、はい、同僚がいて、あと、はい、パートタイムは3人います。
あ、でもそれで、
はい、あとマネージャーさんです。
ああ、それで上映する作品とかも、マーガレットさんのいるアート&カルチャーのチームが選ぶんですか。
そうですね、最初は好みさんから 小西さんは今あのジャパンファンデーションの東京、
う
ん、
そうですね、
はい、ジャパンファンデーション東京にいまして、あので、うん、その小西さんからあの作品のリストを送っていただいて、でそっちからなんか見たりしてオピニオンとか、
うんうん、
まあ、いろんな感想とか、
うんうん、
感想とかを小西さんに伝えて、うん、でこうやってチーム内にこの映画はオーストラリアの方々にとって面白いかどうか話します、うん、
なるほど。この小西さんはあのもともと日本映画祭を始められた方ですよね。
そうですね、1997年に、うん、私の作品で始めた映画祭です。
今回その作品を選ぶ中で何か気をつけたこととかって何かありましたか？
そうですね、なんかオーストラリアで映画祭をオーガナイズするすごく要点の一つ、
うん、
オーストラリアに対しては何も上映できる気がします。なんか本当にもちろん皆様もそれぞれ、うん、興味ある映画が違うと思いますが、例えばイスラム系の国にあれの映画を上映するとすごくいろいろ注意点があって、うん、その暴力、あまり暴力的な映画はだとか、うん、でもオーストラリアではそれは全然ないと思います。はい。
そうなんですね。特にオーストラリアの人がこれまでの経験から好きなジャンルとかってありますかね？
そうですね。なんかみんなは、多分オーストラリア人はそのアートハウス系のジャンルが好きそうと言ってますけど、うん、実は日本映画祭に来ていただいてるさんたちは、うん、コメディとかドラマが一番好きそうです。本当に普通にコメディとドラマが一番強いです。
あ、なるほど。楽しめる映画ですね。あ、なるほど。年々、この映画祭も大きくなってますけれども、いろいろオーガナイズしていて一番大変なこととかってありますか？
一番大変なことは何でしょう。いろいろ大変な多分映画を選ぶのが一番なんか悩むと思います。大変でした。
マーガレットさん、なぜ日本語や日本に興味を持つようになったんですか？
そうですね、大学の時1年間ぐらい留学したことがありまして、すごく、はい、あの時は1年間日本語に集中して、本当に日本語しか勉強してなかったんです、その1年間。
すごい。どこに留学したんですか？日本の。
はい、早稲田大学で留学しました。
じゃあもう東京で、はい、都会で、はい、その日本語、今もうねオーストラリアに戻ってきていらっしゃいますけど、日本語をその、はい、保つ秘訣とかってあるんですか？
ああ、なんか練習そういうことですか？
ちょっと私もね英語練習しないといけないんですけど。
いや、毎日オフィスで練習してる感じがします。映画を見ることも一つの勉強方法だと思いますので、
うん、あ、なるほど、はい、そうですね。マーガレットさんの今回の日本映画祭の作品の中でおすすめ、またはこう自分で見たいなと思ってる作品ってありますか？
あ、そうですね、多分一番おすすめしてますのは太陽という映画です。太陽、はい、神木隆之介が出演する太陽で、監督は E.A. Yu さんです。はい、すごく多分なんかもっと50年代とか60年代に近い、うん、雰囲気で、スタイルとかビジュアル的ではなくて、その内容が60年代にその社会的な問題、映画に社会的な問題がいっぱい含めてる気がしますが、
うん、はい、なんかちょっとこう真面目な映画のような感じがしますが。
そうですね、まあ、はい、今はもう思うと真面目な映画なんですね。あ、もう一つすごく、ま、楽しい方で、はい、そのちびまる子ちゃんがすごいおすすめです。
ちびまる子ちゃん、
はい、多分オーストラリアにいる日本人にも親しく思う映画だと思います。
あ、なるほど、
はい、
会場でマーガレットさんに会うことってあるんでしょうか？
はい、多分ほぼ毎日会場にいるので、 はい、なんか映画のおすすめとかが、はい、もしかったらぜひ他のスタッフさんも気楽に声かけてください。
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。